愛と命のろうそく、清原敏夫作。昔々、山のふもとにあらゆる病を治すという不思議な神様を祀った小さな社がありました。村の外れにあるので、この社に訪れる人はほとんどいません。ポツンとしたこの社は、まるで誰かを待っているかのようでした。ある日のこと、この社に幼い女の子が息を切らしながらやってきました。小鳥がちいちい鳴き、すすきが風に揺れている境内に入っていきます。境内はシーンと静まり返って誰もいません。
ここに体を治してくれる神様がいるんだよね。
鈴を鳴らすと、女の子は手をたたいて、たわんだすすきのようにうなだれながら頭を下げました。しばらく拝んだ後、その場に腰を下ろします。
こんなことで私の病気治るのかな、
そうつぶやいた時でした。
お嬢ちゃん、この神社によく来ているようじゃが、どうしたんじゃ。
振り返ると、杖をついた白髪の優しそうな顔したおじいさんがこちらを見ています。女の子は初めて会った人なのに、なぜかこのおじいさんに不思議な親しみを覚えました。おじいさんはニコニコ笑っています。女の子は起き上がると、
私の病気治らないかもしれないの。
病か、そりゃつらいの。
おじいさんはため息をついて女の子の顔を覗き込み、
お嬢ちゃんは毎日ここに来ているということは、神様に病気を治してもらいたいためかの。
うん、でも神様は私の願いを聞いてくれるかな。
おじいさんは笑いながら優しく頭を撫で、
未来はね、お嬢ちゃんのような一生懸命頑張っている子のためにあるんだよ。
ふーん、未来か。
お嬢ちゃん、名前は？
私？七子。
おじいさんは頬を撫でながら、
七子ちゃんが幸せになれるように、おじいちゃんも神様に祈っておいてあげるから、安心しなさい。
ありがとう。おじいちゃんもお体気をつけてね。
七子みたいないい子ならきっと体が良くなるさ。
おじいさんは七子の姿が見えなくなるまで見送りました。境内に人気がないのを見届けると、おじいさんはまるで辺りに溶け込むかのようにして神社の中へと消えていきました。日が沈み、真っ暗になった神社の中で、おじいさんは再び姿を現しました。
七子の寿命を見てみるかの。
手のひらを上に向けてふーっと息を吹きかけると、小さなろうそくと炎が現れました。ろうはほとんどなく、青い炎は小さく揺れ、少しの風でも消えそうな様子です。
ふーむ、風前の灯火か。
おじいさんはため息をついて見つめています。
寿命のようじゃの。七子を幸せにしてあげたいが、こればかりはしょうがないの。
小さい炎はゆらゆらと揺れていました。次の日、太陽が高く昇った頃、誰もいない境内に七子はやってきました。おじいさんは神社の隅で腰を下ろしてすすきを眺めていましたが、七子が来ると笑顔で手を振り腰を上げました。
おじいちゃんこんにちは。
息を切らしておるが大丈夫かの。あまり動くと体によくないぞ。
そう言って頭を優しくなでます。七子がおじいさんを不思議そうに見つめています。おじいさんは、
七子は笑顔が素敵な子じゃから、いつまでも笑顔を絶やさないように。
そういった時です。
おじいちゃん、私やっぱり助からないの？
おじいさんは驚いた顔をして七子を見つめました。
ここの神様なんでしょ、おじいちゃん。昨日この社の中に消えてくところこっそり見ちゃったもん。
そうか、見られてしまったか。
神様はため息をつき、しゃがんで七子の両手を握りながら、
七子のご両親は病気のことどう思っておるんじゃ？
お父さんは私が小さい頃死んじゃった。お母さんは寂しがり屋で隠れて泣いてるの見たことある。お父さんの墓の前で泣いてた。
お母さんは泣いておったか。
神様はうなっていましたが、
七子がいい子にしていればお母さんの心の中で光となって幸せに生きられ続けるから。
七子は神様をじーっと見つめていましたが、
うん、わかった。
そう言うと境内を降りていきました。神様はいつまでもその後ろ姿を見つめていました。夜になり、神社の中では小さな光が光っています。神様は七子の命のろうそくを眺めながら静かにつぶやきます。
寿命は宇宙の定め事じゃからな、こればかりはしょうがない。人は寿命がなければ賢くなってゆけない。悲しみや苦しみがあってこそ中身のある人生じゃからの。
小さな炎はゆらゆら揺れています。七子の今にも泣きそうな顔を思い出しながら、
しかし一人になるお母さんは気の毒じゃの。
小さな炎を眺めながら、夜は次第に老けていきました。手を合わせた後、誰もいない境内に向かって、
おじいちゃん出てきて、
大きな声で叫びました。風が吹き抜けると同時に誰かが後ろから肩を叩きます。ニコニコ笑っている神様を見て、
あ、おじいちゃんだ、ただいま。
七子はそう言って神様に抱きつきます。
おかえり、よく帰ってきたね。
神様は七子の頭を優しく撫でました。七子は神様の顔をじーっと見つめながら、
ねえ、七子はあとどのくらい生きられるの？
おじいさんは優しく頭を撫でながら片手を七子の前に差し出すと、手の上にぼんやりとろうそくが浮かび上がってきました。おじいさんは寂しそうに、
この炎が消えると寿命がなくなるんじゃよ。
七子はろうそくを不思議そうに見つめていましたが、ふと思いついたかのように顔を上げて、
おじいちゃん、どうして人間はろうそくの光が消えると死んでしまうの？
死ぬんじゃなくて新たに生まれてくるから人は消えてゆくんじゃよ。でないと人が増え続けるからの。
生まれてくるってことはまた新しいろうそくが立って光ができるってこと？
よくわかっておるの。
おじいちゃん、 新しく生まれてくる光って何でできてるの？
赤ちゃんはみんなの優しさでできているんじゃよ。
そうか。じゃあ優しさがなくなるとどうなるの？
当然光は暗くなって見えなくなるの。
暗くなったら何も残らないの？
いや、確かにどこかにあるんじゃが、小さすぎてその光に気がつかないだけじゃよ。また機会があればその光は再び輝きを取り戻して新しいろうそくが立つんじゃよ。
ふーん、光って不思議。
七子は不思議そうにろうそくを見つめていました。神様は笑いながら、
みんな心の光に気がつくと幸せになれるんじゃがの。
冷たい風が吹き抜け、すすきが揺れています。どのくらい時が経ったのか、七子はろうそくを見つめながら鼻をすすってぽつりとつぶやきました。
お母さん、一人ぼっちにしてごめんなさい。
七子の方を伝わる光を神様は指で優しく払いながら、
そう思うなら毎日お母さんの言うことを聞いていなさい。お母さんはお前が好きだからきっと喜んでくれるよ。
うん、わかった。
秋風に揺られるすすきの道を七子はうつむきながら帰っていきました。次の日の朝、神様がすすきを眺めぼんやり見ていると、七子と小柄な女の人が境内に登ってきます。
やあ七子ちゃん、おかえり。
神様は笑いながら声をかけます。二人は息を切らしながら階段を上りきると、七子が女の人に、
お母さん、この人がこの神社の神様だよ
と説明しました。母親は前に進んで神様の手を取りながら、
もしあなたが神ならこの子を助けてください、お願いします。
神様は静かに下を向き、
お母さん、この子はもう寿命なんじゃよ。
そう言って母親の前に手のひらをかざすとろうそくが現れました。七子はそれを見て、
このろうそくの光が私の寿命なんだって。
七子は小さな声でろうそくについて母親に説明しました。母は下を向いて黙っていましたが、はっと気がついたように七子を優しく抱きしめ、
大丈夫、お母さんがきっと守ってあげる。
そう言うと二人は悲しそうに帰っていきました。
かーか
ー、カラスが鳴き、赤トンボがススキの周りを舞っています。日が沈みかけた頃、七子と母親が意を決したように再び神社にやってきました。母親は神様の前にひざまずくと、
七子は私の光です、夫に死なれ七子に死なれたら私はもうこの世で一人になってしまいます。七子のいない人生など考えられません。どうか七子と一緒に死なせてください。
神様は驚き、母親の顔を見つめます。母の顔には強い決意と目には炎が灯っていました。神様はしばらく考え込んでいましたが、
よし、そこまで言うなら願いは聞き入れよう。
そう言うと両手をかざし、
手のひらから2本のろうそくが現れました。
このろうそくをよく見なさい。短いろうそくは七個じゃ。長く大きなろうそくがお母さんのじゃ。
神様は静かに見つめながら、ろうそくに小さい息を吹きかけると、長いろうそくが折れました。それをつまむと、短いろうそくの下に出しました。神様は母親と七個を見つめながら、
これで二人の寿命は同じぐらいになった。七個、よかったね。
うん、お願いを聞いてくれてありがとう。
七子は神様にお辞儀をしました。神様はニコニコしながら、
七子はお母さんの光で生きているということを忘れてはいけないよ。これからは精一杯生き、親孝行しなさいね。
二人は感謝すると神社を降りていきました。その日の夜、神様は二本のろうそくを見つめながら、
短い人生じゃからこそ、二人の余命は輝いたものにしてやらねばならんな。
神様の手が光ると、二本のろうそくの炎はひときわ明るく、白くキラキラと輝き始めました。その後、人々の噂によると、七子と母親は短い人生でしたが、幸せに暮らしたということです。